皆さんおはようございます。ろうそくに3本の火を灯してアドベントの第3週を迎えております。来週は4週に、その午後に、工藤敦子さん、野田さん、常吉さんとこお呼びするんですが、お迎えいたしまして、今週の土曜日においでくださいまして、で礼拝に、礼拝から一緒に出席してくださるということであります。そしてその午後、来週の午後、コンサートでありますね。本当に、喜んで感謝して期待したいと思いますね。また今週は最後のソナの一週でありますから、どうぞ祈りつつ心を用いたいと思います。さあ、私たちはアドベントのこの年のアドベント、ヨハネの手紙を第一章をこの開いております。今日は35節から読んでいただきました。最初の弟子たち、キリストの最初の弟子たち、イエス様とその弟子たちの出会いのことがここには記されているんですね。今日のところ簡単にこの概略しておきますが、イエス・キリストと出会うということがここには記されております。またイエス・キリストについて行って、イエス様はいらっしゃいとおっしゃってお招きくださったんですね。弟子たちはそのイエス様についていきまして、イエス様となんと、泊まっているところに一緒に一晩の宿りを共にするという。ですから2番目はイエス様について、イエス様と共に宿るということがここには記されております。そしてもう一つは、この宿りを通してですね、イエス様が心の目、霊の目が開かれまして、救い主だということが弟子たちに分かります。それは非常な喜びでありました。感動でありました。彼は直ちに出て行って、そして使徒をですね、このイエス様のもとに連れてくるという、特にアンデレがこのペテロを連れてきたという話がここには出てまいりますね。キリストとの出会い、キリストについて生き、キリストと共に宿る、そして使徒をキリストのもとに連れて行く、この最後の段階がキリストを明かしするという今日のテーマになってくるんじゃないかと思いますね。最初のキリストの弟子がその主たるお方に出会ったということが記されていると申し上げておりますけれども、実はそれ以降ですね、この記事以降ですね、キリストを信じてキリストについていく者たちによるところのこの出会いが連綿と歴史の中にこう続いてきてまいりまして、今日まで至っているということなんですね。これ過去の物語じゃなくて、これは一つの原型でありまして、このことが歴史の中で繰り返されている。私たちもこの出会いにつながるものであるということなんですね、今日。そして今もこのイエス様に私たちはつながって、イエス様と共に歩むとされているわけであります。そしてまた私たちもそれで終わるんじゃなくて、どうぞそれで終わってはいけません。このイエス様との出会いをご紹介していく。人にご紹介していく。毎年、いつ頃からかも、このクリスマスのコンサートをするようになりまして、いつもは私たちは、それ以前は、教会ではクリスマス出会で、内側のクリスマス礼拝と喜びの祝いでありましたけども、せっかくのクリスマスの良き時にですね、そのままではいかないだろうと。この良き時に外に向かってコンサートという形で人々を、地域の方々、私たちの知っている方々、家族や友人たちをお招きするというですね、そのようにやろうじゃないかということで、コンサートがジョイフルクリスマスという名前をつけましてですね、ずっと持たれてきて、今年も持たれるわけですよね。 私たちもね、自分だけの信仰にとどまってんじゃなくて、人々をお招きする。そこに至ることができますように。これが今日のテーマでありますね。まずキリストに出会うということをね、少し、ご一緒に考えてみたいと思いますね。皆さんはこういう言葉聞いたことがあるでしょうか。人生は出会いで決まるって、ね、聞かれたことあるかもしれませんね。これはユダヤの哲学者マルチン・ブーバーという人が言った言葉なんですね。非常に意味のある言葉、深い言葉のようであります。あるご夫妻がいらっしゃいました。もうどちらも亡くなられました。古い方であります。少し前の時代でありますが、このご主人が学生であったという。で、奥様が女学生だったという。東京のある駅での出来事なんですね。昔の学生ってのは、羽織袴、下駄履いてたそうですけど、女学生もなんかそのような感じの姿です。で、ある東京の駅でですね、階段から、この電車降りて、階段降りてくる、女学生が、階段を上がってくる学生、その学生の袴にはスイットが入ってるんでしょうかね。上から降りてくるその女学生さんがこうつまずいてしまってガタガタガタッとこうこけかけた。その時に目の前に行ったその男子の学生にぶつかって、そしてどういうわけか足がね、その男子の袴の中に入っちゃって絡まってしまいまして、ね、二人ともですね、まあ公衆の面前でですね、昔の時代ですよ、コロコロコロコロドタッとこけたそうですよね。まあ痛いと何とか言えるももう顔真っ赤にしてですね、恥ずかしいってね、恥ずかしいってね、もう周りも気遣いながら、まあお互いにね、いやすいませんすいませんすいませんってで、ね、本当に謝ってですね、それだけじゃなくて、なんかちょっと、切り傷したかどうか知りませんけども、解放したかどうか知りませんが、いや、あの時すいませんでした。いや、私こそすいませんでしたという、そういうですね、そこからお付き合いがするようになってきましてね、そして結婚なさったそうです。まあ、これこそ人生は出会いで決まるという、誠に面白いお話であります。しかし何といっても人生の決定的な出会いというものは救い主との出会いではないかと思いますね。出会いの形は人それぞれであります。私たちクリスチャン一人一人にイエス様との出会いがあります。そしてそれこそまさに私の信仰の物語でありますね。バプテスマのヨハネが見よ神の子羊とこう言いました。そして人の肩を指さしたと。そのバプテスマのヨハネ先生が指さすを見たアンデレとヨハネ、おそらくヨハネなんですね。名前書いてないんですけども。この著者、ヨハネ福音書の著者だと言われますが。彼は最初はこのバプテスマのヨハネの弟子だった。先生が、あの方だ見よ神の子羊と指さしたときに、この二人のアンデとヨハネ弟子がバプテスマのヨハネから離れて、その方、イエスの方に近づいていくんですね。そして、ラビ、先生、まあ、ユダヤ教の教師だと、その時は思っていたわけでありますが、ラビ、先生、どこにお泊まりですかと、お尋ねました。すると、イエス様は親しく彼らに、来てみなさい。来てごらん。と言って、彼らを招かれる。招かれたわけですね。そこで彼らはすぐさまイエス様についていった。そしてその日はですね、イエス様の泊まっておられるところにずうずうしいと申しましょうか。まあ、それがですね、弟子と、先生と弟子との関係でもあったようでありますけれども、そこに同宿してですね、一晩の宿りを共にするわけであります。ここで本当に親しく交わった。食事から始まったでしょう、おそらく。食事を通して語らいがあったでしょう。食事が終わって、イエス様はおそらく、旧約聖書の予言の言葉から解き明かしなさったでしょう。エマの途上の弟子たちに彼らの心が燃えるのを覚えたかもしれません。その方を私たちは本当に愛したいんですと言ったかもしれません。そこでイエス様は、エゴエミ、私だ。 ご自身を権限なさったかもしれません。からそこに神の救い主メシアをそこにイエスという方のうちに配したんですね。後でこのペテロにこのアンデが、私たちはメシアに今出会ったと言ってますね。決定的な出会いをするわけです。この一晩のイエス様とのやりがどういうものであったか、その交わりがどういうものであったかということを私たちは想像することはありませんけどもね、本当に素晴らしい素晴らしい交わりだったと思いますね。キリストに出会う、出会う、これは素晴らしいことです。そして出会いにおいて大切なことは、与えられた機会を信仰を持って捉えるということなんですね。バクセルトのヨハネ先生は、